はーい、元気に過ごしているかしら。通信状態は良好なようね。盗聴されていないか各自気をつけながら聞いてちょうだい。今日忙しい中みんなに集まってもらったのは他でもない、我々のボスから特別なミッションを仰せつかっているの。指令書を読み上げるわね。2018年6月1日から3日開催のアポロ第8回にて、炎風手より反布されるクローバーについて調査せよ。ですって。まったく、ボスも人使いが荒いわね。開催日までは時間もそうないから。今回は私が潜入調査をするわ。みんなはこれを聞いて当日に備えてほしいの。それでは一旦通信を切るわね。みんな揃っているかしら。今回記者に扮して炎風艇への取材を取り付けたわ。大丈夫、バレるようなヘマはしないわ。もうすぐターゲットが現れるはずだから、そのまま。あ、来たわ。
本日はお忙しい中急な取材を受けてくださりありがとうございます。
こちらこそ、取材していただけるなんて嬉しいです。
そう言っていただけるととてもありがたいです。それでは早速取材の方へ。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回サバコさんのサークル炎風艇よりアポロ第8回にて新作が発表されると聞きました。
はい。
どのような作品ですか。
はい、本作品は復讐の要素を含んだオムニバスボイスドラマ4本の企画になります。でアポロ第8回で頒布するのはそのうちの2作品で、はい、アポロ第9回にて残りの2作品の頒布を予定しております。本作のクローバーは無料頒布作品となりますので、多くの方にダウンロードして聞いていただけたら嬉しく思います。
もう無料頒布ですか。
はい、
それは皆さんに手に取りやすいですね。
ああ、そうですかね。
そして今回復讐がテーマということで、
はい、
炎風艇さんにしては珍しい感じがしますね。
あ、
なぜそのテーマに。
なぜ、そうですね、やりたかったからっていう理由。
なるほど。
ネタ自体は前からあったんですけど、ちょっとじゃあいくつかあったので、じゃあそれみんな復讐をテーマに書こうと思って書いて制作することになりました、はい、
なるほど、
ありがとうございます。
炎風艇さんの新たな一面が見れるようで今から楽しみです。
ありがとうございます。
それでは今回の頒布作品、はい、それぞれあらすじと見どころを教えてください。
はい、
なんと CM 音源も今回ご用意していただいたとのこと で、ありがとうございます。
そ
ちらも交えながらお話を伺っていきましょう。
はい、では、1作品目その手でさよならをの CM をまずお聞きいただければと思います。どうぞ。
やっと追い詰めたぞ。やっとあんたを殺せるんだな。
やめて
ー。あなたを楽にするつもりは毛頭ない。大切な人、そろそろ殺すから。
一人
ぼっちにされたのよ。
なぜあの時。
オリジナルボイスドラマ集クローバー、その手でさよならを。
最後に聞かせてくれ。俺を生かしたこと後悔しているか。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
聞きいただいたその手でさよならの CM でしたけれども、まずこの作品あらすじが、
はい、
深手を負った女性が主人公なんですね。この作品あえてキャラの名前はつけてません。
あえてなんですね。
はい、でその女性に対して関根の恨みを抱く少年が対峙してるっていう、まあ、あの CM でも言ってた通り、やっとあんたを殺せるんだな、敵が撃てる、
うん、
ただその拳銃を突きつけられた女性はなぜか安心したように微笑んでいたっていう物語。なんで微笑んでいたのか、そしてどういう恨みだったのかっていうのは、まあ、本編をお聞きいただければと思うんですが、
まあ、気になりますね。
ありがとうございます。世界観としては、
はい、
すごくぼんやりなんですけど、現代風なんですけど、
はいはい、
まあ、日本じゃないどこかを、まあ、舞台にした話で、イタリアっぽいところの、もともと修道院があったけれども、その修道院の建物もみんな壊れちゃって、もうボロボロになったその瓦礫のところに2人がいるみたいな、そこから始まるという
か、すごい世界観ですね。
で、本作品の見どころ、はい、まあ、とにかく演者さんの演技ですね、うん、まず主人公女性を演じていただいたのが猪柴圭さんという方なんですけど、あの猪柴さん、すごくこの女性めちゃくちゃもう台本読み込んで丁寧に演じてくださって、あのご提出いただいた音源を聞いたときに、私こんなに素敵なキャラクター書いたかなって全然すごくびっくりしました。で、結構この作品の中で女性いろんな表情を見せてるんですけれども、うんうん、ちょっとそこにも注目していただきたいなというのと、
はい、
もう一人その女性をあの殺すっていう思いで来た少年役、青木すばるさんという方に演じていただいたんですが、恨みとかもう苦しいっていう気持ちをドカンとやってくださいっていう風にお願いしましたら、ドッカンドッカンやってくださってあ、もう心打たれました。すごく良かったですし、でその少年の幼年期、幼少時代も回想シーンで登場するんですけれども、それは犬崎ポチさんという方に演じていただいたんですが、ま、犬崎さんにもとにかく必死一生懸命全力の少年お願いしますってお願いしたら、もうすごく必死ですごく全力の男の子を演じてくださったので、ま、そちらにも注目いただきたいですし、あとあの、はい、企画サイトに、まあ、男役ということでタッチさんという方にお願いしたんですが、うんうん、あの台本の男のセリフって2つなんですね。で2つとも何でしょう、言語はないんですよ。あっとかあっあっみたいな、
お
そういうのをお願いしたんですけど、はい、あのもう見事にアドリブを入れてくださって、かつその他の演者さんの演技とかバランスにちゃんと適したアドリブをすごく入れてくださって、もう嬉しかったですね。多分1お願いしたら50ぐらいの音源をいただいたという感じでした。ちょっとなんかネタバレを避けるとあまりうまく説明ができなかったですけれども
いやいやいや、
はい、あの
魅力が伝わりました
よ。ありがとうございます。今のがまあ1作品目になるんですけれども、
はい、
2作品目が、満月に誓うという物語になるんですが、じゃあのこちらもまずは CM をお聞きいただければと思います。そうですね、でじゃあ、はい、お願いします。
オリジナルボイスドラマ集クローバー、満月に誓う。
お父様の仇は必ず、かなこさんを殺して日向家にお返しをします。
こうして弥生さんと一緒に過ごせて私は幸せに思っているの。
お上手ね、かなこさんは。
あなたは一人ではないわ、
かなこさん。
私あなたにもっと近づきたい。
父さんはお前が大好きだ。
ダメダメなのに。私もかなこさんともっと親しくなりたいです。もっともっとそばにいたいです。私はあなたの優しさに溺れてしまう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今のが満月に誓うという作品の、はい、CM です、うん、で満月に誓うのあらすじ、はい、明治時代を舞台にした物語ですね。
あ
で、あの主人公は橘弥生という裕福な家の一人娘のお嬢様ですね。この子は、16歳のお嬢様なんですけど、
はい、
まあ、彼女ちょっといろいろあって同じく裕福な日向家に身を寄せて暮らしている子だったんですね、うんうん、でその日向家の一人娘があの日向かな子、1歳年上で彼女は17歳なんですけれども、このかな子は弥生のことが大好きなんですね。
お
もうすっごい大好きなんですね。弥生命なんですね彼女は。
うん、
で深い愛情を持って結構弥生に接して暮らしていたんですけれども、ただなんで弥生が日向家に身を寄せたかっていう彼女の目的としては、
うん、
いろいろあって日向家に対して強い恨みを持ってる女の子なんですね。日向家の一人娘のかな子を殺すために彼女は身を寄せている、
うん、
複雑ですね、なかなか
ちょっと複雑ですかね。あのちょっと彼女の、ま、家族というかちょっとお父様の、ま、か仇というかである日向家になるので、
うん、
ま、そのためにお父様の愛が深くてかな子を殺すっていう思いはあるんですが、ただかな子は弥生が本当に大好きなので、そんなかな子の深い深い愛情に弥生は心惹かれていってしまう。さあどうするの弥生っていう話になります。
可愛かったですよ今。
いやいやいや、それほいそんな。だ今の長田氏のまとめると、なんでしょう、私編集してて思ったのが、かな子 VS 弥生パパっていう感じのお話だなと自分で思いました。明治時代の中期ぐらいで、東京なんですけどやや郊外の東京のイメージ
なるほど、
考えた話です。円風亭政策だと過去田畳に傘を打つという、
はいはい、
こちらもちょっと明治 の, あのお嬢さんの話で、私この時代好きなんですかね。
思いました聞いていてちょっと思いました。
あ、本当ですか。ただ田畳に傘を打つはちょっとハイカラな感じのお嬢さんっていう見た目でやったんですが、うんうん、まあ、今回弥生とかな子のイラストっていうのはないんですけれども、
はいはい、
彼女たちのイメージはハイカラというよりは真相の霊場みたいな、ちょっとそんな感じのイメージで、
あ、なるほど、
書いてます。で、あとすごいこれ、あのこ細かいとかどうでもいいあれですけど、あの日向家は、
はい、
あの靴脱いで靴下で家の中を歩く家です。
あ、
ちょっとそれ迷いました。あの洋館で靴履いて過ごす家にしようか、
うん、
それとも日本の家だから
脱ぐか、
靴脱ぐのどっちのがいいかなって、なんか いろいろちょっとググって調べたりしたんですけど、はっきり出てこなかったので、まあ一回大きなお屋敷だけど靴脱ごうと思ったので、あの靴脱いでます。
そこは日本式ということで
日本式ということで、基本これネタバレにはなんないと思うんですけど、この物語多分家から一歩も出てないんじゃないですかね。
あ、出てない。そうなんですか。
出てないです。だ全部室内ですね、この物語。
お、
見どころ、そうですね、やっぱり演者さんの熱演ですかね。すごく素敵な音源をいただきまして、まずあの主人公の橘弥生を演じてくださったのは香取美優さんっていう方なんですけれども、本当に弥生モノローグがすごく多くて、で一つのモノローグがすごい長いんですよ。自分で台本書いておいてなんですけど、これ私だったらもうすごい悲鳴あげるなっていうぐらいすごい長文のセリフがいっぱいあったのに、さすが香取さんもバッチリで、あの
やっぱ素晴らしいですね。
素晴らしかった、本当素晴らしかったですね。テーマがテーマなので明るいモノローグってのは基本なくて、やっぱ淡々と抑えた語りっていうのが多かったんですけど、まあ、その中でも感情の細かい変化とか起伏とか抑揚のつけ方とかやっぱりさすがでしたし、うん、もちろんモノローグ以外のところ、その自分の気持ちですか、パッパとあのかな子の間で葛藤する揺れる思いとか、うん、あのもうそういう演技お芝居もすごく素晴らしかったですし、あとあの物語の中でちょっとだけあの回想シーンが登場するんですけど、そこにあのちび弥生が登場します。超可愛いです。皆さんもだいていただきたい。まあでも大きくなって今の16歳の弥生は本当に気品ある静かなお嬢さんっていう感じで話してくれてます。でもう一人の女の子、まあ、日向かな子は、かな子はあのみすずさんっていう方に演じていただいたんですけど、うもう音源聞いて天使女神、あー優しいって言ってもう癒されました。あと可愛い、かな子すごく可愛いです。弥生さんっていう感じの言い方がめちゃくちゃ可愛いです。かな子って弥生超大好きで、大好きで大好きなんですけど、ちょっとなんか茶目っ気もあったり、なんか少しミステリアスというかちょっと突き抜けてるような感じのところも あるような子なので、本当ただ可愛い、ただ優しいだけの子じゃなくて、うんうん、そういうところもすごく素敵に演じていただいて、もう私最後まで、ああかな子可愛い、かな子ああすいません、本当語彙力がなくて嬉しかったので、まあ、そんなみすずさんの演技にも注目いただきたいのと、はい、あとその弥生のお父さんは浅沼亮君さんに演じていただきました、うん、回想シーンのみの登場、うんうん、あ、超可愛い弥生と、まあ、回想シーンとかで出てくるんですけれども、出てくるシーン、まあ、弥生のお父さんのセリフすべても娘溺愛のデレッデレのお父さんっていうセリフでして、
うんうん、
で私あの浅沼さんのもう威厳ある
人とか、そうおじいさんとか渋声も好きなんですけど、こう爽やか青年系の声もすごく好きで、ちょっと爽やかさもありの弥生もデレデレ出来合いのお父さんをお願いしますと依頼させていただきまして、本当にもう娘大好きなデレデレの素敵な音源をいただきました。もう可愛いな弥生はって超可愛がってるので、あのかな子に引っ張られてしまう弥生の心をぐいっと引き戻すような、あのパッパの愛情あるお声も注目いただければなと思うのと、編集は頑張りましたっていう感じと、まあ、あとはさっきの靴下生活っていう、あとはあのテーマがテーマなので復讐の要素を含んだということなので、非倫理的要素とか中には暴力とか殺戮の具体的な描写も入ってる作品もあります。そんな長々とは続いてないですけど、ちょっとそういうの耐性ないんだよねって方は気をつけていただければ。 あと満月に誓うはちょっとほんのりガールズラブなので、あのべったり抱きしめ合ってるハグしてるっていうぐらいなんで、もうそれすらダメって方は気をつけてもらえればと思います。はい、見どころもろもろはこんなところでしょうか。
ありがとうございます。公開がすごく楽しみです。
ありがとうございます。
と、もうこんな時間ですか。本当はもっと深くお話を聞きたかったのですが、すいません。最後に一つだけ、
はい、
この作品を楽しみにしている方々へ一言お願いします。
そうですね、たくさんの演者さんもですし、素敵なイラストも描いていただいたり、素敵なサイトロゴも作っていただいて、本当にたくさんの方にご協力いただいて、パワーをいただいて制作した復讐の作品になります。クローバー、少しでも多くの方にダウンロードして、お聞きいただけると嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
作品の魅力を感じられる素敵な取材になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ご協力感謝いたします。
こちらこそありがとうございました。6月1日から3日まで開催される、ピクシブアポロ第8回エンプテスペースにぜひ遊びに来ていただければと思います。それでは失礼します。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
潜入調査は以上よ。各自当日への準備に役立ててちょうだい。さて、私はこれを報告書にまとめてボスに提出しなくっちゃ。はあ、まだ徹夜だわ。それでは通信を切るわね。みんなの健闘を祈るわ。